ートナインティーズ木曜担当若さん、内定おめでとうございます。はい、まあ、この場を借りてっていう感じですけれども、一足越されましたね。先を、来年度4月からの居場所を先に確定させたのは若さんでしたという感じで、私はね、まだね、確定してませんから、若さんは結局ね、いわゆる非常勤という形での勤務の経験がないまま正社員として、安定なのかな、どういう業界、どういうどれぐらいの規模のね会社に勤務されるのかとかっていう話はまだ全然してないですけども、いずれその辺の話もしたいですけれども、直接会ってね、まあ、僕みたいにね、パートタイムな、パートタイムはね、時間の割に稼げませんからねしないに越したことないです。はい、おめでとうございます。さて、話変わって今週のトークテーマ、子供の頃の夢。テーマ提案者は木曜担当若さんです。これからはですね、若さんと僕で、交互にトークテーマ提案をしていきたいと思います。で、今回は若さんです。若さんからのメッセージ、5月5日は子供の日。そこで、今回は皆さんの子供の頃の夢をお聞かせください。今思い出すと、こっぱずかしい夢を抱いていた方もいらっしゃるかもしれません。子供の時の夢と今の夢が同じなのか違うのか、あるいは、今の仕事を始めようと思い始めたのがいつからなのか、その他子供の日にまつわる話などあればお願いします、ということで。まあ、ケクノ先生と、まあよく呼ばれているように、そして今僕のお仕事が、北海道内の高校の非常勤講師なんですが、こんなんで教師やってますからね、まあそんなねことで、まあ念願かなってっていうのはありますけれども、一応ね非常勤という形ですが、教壇に今立って授業をやれています。まあ今のところは自分がやりたいと、自分が夢見てた感じの授業ができてるし、生徒のリアクションも割と自分が昔から妄想で都合よく描いていたストーリーと合う感じの学力の子供たちなんで、今すごいやりがいを感じてて楽しいんですけれども、まあ、よくよく考えたら確かに教師になりたいと思ったのっていつ頃だろうなって思った時に、多分だよ。ざっくりとでも教師いっかなって思い始めたのは多分、小学校5年生なんだよね。だけど、小学校5年生の時の担任の先生が好きだったかっつったら、嫌いだったんだよ。基本的に先生ってね、あんま好きじゃなかったんで、怖かったんだよね。で、親とか、監督、小学校時代の少年野球の監督とか、小学校の先生とか、なんかこう、立場が上っぽい人っていうのは、僕からしたらみんながみんな怖かったんだよね。で、俺が将来大人になったら、そんな風には怒らない。そういう風に怒る人にはならない。人って、もっと怒らなくても成長できるよって、そういうふうにコラッとかっていうふうに怒ったりしなくても人って言われたらわかります。だから俺が大人になったらそうはならないぞっていうことをずっと子供の頃から思ってて、例えば母親に怒られた時に、なんでお母さんはそんな怒るんだ、怒んなくたって言われりゃわかるから、俺が大人になってお父さんになって子供ができたら絶対そういう風には怒んないっていう風にいろいろ思ってて、で、まあそういう風に俺が先生だったらそうは怒んないとかいうこといろいろ考えてたのが、だいたい小学校5年生のちょうどいい反抗期の頃だったからね、多分そういう意味では自分的に反面教師だっていう風に思ってた、その担任の先生とかを見て俺が教師だったらっていう感じになったんだと思うんだよね。で、じゃあなんで英語の先生になろうと思ったのかっていう話。まあ一つは中学校時代に英語がめちゃ得意だったっていうのがあって、中学校1年生の時にできた彼女は家に呼んでテスト前に、一緒に英語の勉強っていうか、俺が教えたぐらいだけど、俺が英語を教えたし、ね、っていうぐらいだったし、俺も教えるの好きだったし、で、英語だけは 英語専門の塾に通ってたんですよね。で、それで、その塾の先生が恐ろしいぐらいわかりやすかったの。で、その時に、生まれて初めてだと思うんだ。こういう大人になりたいって思って。それと同時に、この先生、塾のね、塾、しかもちっちゃい塾なんだ。個人塾なんだ。おばさんなんだ。普通のおばさんが、なんかこう、近所の子供たちに教えてるっていう感覚のすんごいちっちゃい塾だったのね。塾っていうか、ほとんど家みたいな感じ。なんか適当に5000円払って、週1で英語教えてくれるおばさんみたいな感じだったんだけど、この人が教師になればいいのにって思ったんだけど、まあ、その人はずっと塾で仕事してますから。で、その時に俺が中学校1年生の単純な発想でひらめいたのが、あ、なるほどと。俺は、こういういい授業を受けた。この先生の教え方っていうのをしっかりと身につけた。だから、俺が教師になれば、ね、学校の教師なんて、ほら、ね、1クラス40人とかを、2クラスも3クラスも4クラスも持って、トータル100人、200人単位の生徒に教えることになりますから、俺が教師になったら、この先生、この塾の先生の素晴らしい授業を、俺が学校でやれる。これってすごいことじゃねって思って、まず俺が分かりやすく教えれることが、教えることができること前提になってますけど、そう考えて、あ、やっぱ俺英語の教師になろうと。この先生の代わりに英語教師になろうと思ったのが中学校1年生かな。うん。だから俺はもう、それから高校2年生、高校3年生になるっていう時の春休みにその塾の先生が潰れたんだよね。潰れたっていうか、その塾の先生が急に大阪に移ったんだよね。大阪に引っ越して、で、大阪で教師やるっていう、北海道でやれやって思ったんだけど、大阪に行っちゃって。で、急に塾が潰れたのね。で、高校2年生まで結局その塾の先生にお世話になって、結局高校2年生までですから、高校3年生で新しい文法なんて出てこないから、結局、高校まで新しい文法全部教わりましたから、どういう風にここの文法を教えればいいのかとか、どういう風に指導していけばわかるのかっていうのが、なんとなく見えてきたから、なるほどという感じになって、で、ノウハウを自分なりにいろいろ勉強したりとかもしましたけれども、よし、教師になるぞっつって、教育大学とか教育学部とか受けましたけど、受けるためにね、大学受験の勉強しましたけど、まあ、結果ダメで、フラン大学に入りましたとさ、めでたしめでたしっていう、エンディングです。はい。まあまあまあ、そういうことで、まあでも念願かなってさ、今高校で非常勤講師として、高校の2年生と今1年生かな、授業を持たせてもらってますけど、やっぱり僕の基本ベースになってるな、その英語の先生の授業で、まあ、どうなんでしょうね。わかりやすいって言ってくれる人はいるよ。いますけど、なんだろうな。今日、俺にさ、菊野先生めっちゃわかりやすいですっていう風に言ってくれる生徒っているんだ。実は今日は5月4日の日曜日って、投稿する前日かな？前日収録なんですけど、2日前かな？ 5 月2日の金曜日の6時間目。金曜日の6時間目の授業を当たってるんですけど、英語の授業をやって、家庭法を教えたのかな？で、それで帰りのホームルームが終わって、まあ、俺担任じゃないからさ、別に、英語準備室に戻って作業してて、よし、6時間目終わったから、俺非常勤だしね、よし、帰るぞっつって帰る時に生徒と鉢合わせたんですよね、そのクラスの。したら、生徒が何人かちょっと集まってて、菊野先生、ほんと今日の授業良かったです。めっちゃわかりやすかったです。家庭法わかりました。家庭法を教えたんですけど、家庭法めっちゃわかりやすかったです。ありがとうございます。って言われて、まあ、それが冗談っぽくも見えなかったんだよね。なんか、ほら、たまにいるじゃん。冗談で、先生わかりやすかったです、みたいなことを言いそうな生徒いるじゃん。でもその子は多分違うんだよね。めっちゃわかりやすかったですって言ってくれて、まあ、確かに嬉しかったんだけど、逆にさ、40人一クラスで教えてたら、全員が全員俺のこと分かりやすいなんて思ってるわけないって思うから、分かりにくいって、分かんないって思ってる子の話が俺はめっちゃ聞きたいけれどもね。まあ、それ聞けた瞬間に多分俺もうちょっといい先生になれると思うんだけど、まあ、っていう感じで、今のところは分かりやすいって思ってくれてる生徒がいるので、今のところは楽しいです。っていうことで、僕が 子供の頃に描いていたその教師になりたい、そして今現在教師になっている、今のところはうまくいってる気がするのはそういう流れかな。うん、でもね、きっかけってもっと単純で、あのさっきさ小学校5年生の担任の先生大嫌いでっていう話もあったんだけど、あのさ教師がなんていうのかな、子供にとっては一番身近な仕事だと思わない？だから教師になりたいって思うのが割と俺は自然な気がするんだけど、違う？うん、なんか一番正直言ったら下手したら親より一緒にいる時間が長いかもしれないじゃん、教師なんて。そう思うと、あの多かれ少なかれ教師からいろんな影響を受けるじゃないってなると、もっと教師になりてって思う人が多くてもいいんじゃないのかなっていうのが正直なところなんだよね。うん、どうなのかな。うん、なんか俺の場合ちょっとひねくれてたけどね。ああこの人の授業つまんねえな、あの学校の先生の授業見てね、ああ塾の先生みたいにああいういい授業やればもっとわかると思うのにな、ああ俺だったらこういう授業をやるのにっていうすごい生意気なこと考えてて、まあ、それで教師になりたいって思った。俺ならこういう授業をやるとか、俺だったら頭髪違反の生徒に対してこういう指導をするとかっていうことを中学校の時に考えてて、はい、っていうことを皆さんは中高の時得意科目だけでも考えませんでした？なんか俺だったらこういう教え方するとか、なんか俺はそのことを考えることがめちゃくちゃ多かったんですよね、特に得意科目に関しては。うん、でそれで絶対うまくいくっていう確信があったわけではないけれども、教育実習であのこれで教えりゃ絶対うまくいくって確信があったものをやったら確かにヒットしたんだよね。で逆にあのこれ絶対うまくいくって思ったものが意外とうまくいかなかったりっていう、その辺のね、失敗と成功の繰り返しっていうのは当然今もあるけれども、まあそんな感じでさ、ないのかな、教師になりてって教師を見て思う、あるいは今日俺だったらこうするっていう感じ。まあまあまあいいや、もうこの話繰り返してもしょうがない。他に何になりたかったかっつうと、コンビニの店長。なんで店長だったのかわかんないんだけど、コンビニで働いてみたいっていうのはあったんだろうね。だって子供からしたらさ、正直その公務員が何してるとかさ、ね、メーカーっていうねところは何をしてるのかとか全くわかんないから、普通に生きてたら身の回りにある仕事って新聞配達か、教師か、あとなんだ、コンビニとあと塾の先生とかさ、あの本当に自分たちが目に見えるお仕事ってその程度じゃないね。だからその辺から影響、単純に影響を受けて俺だったらこういう風に働きたいなみたいなのが出てくるから、うん、だからさ父親の仕事に憧れるっていうことはまずないんだよ。だって父親が仕事してる姿を見てないんだもん、自営業とかじゃないし普通に働いてるから、うんって思いましただからコンビニの店長になりてえなって思った、漠然と。うん、まああとは平凡だよ。小学校のその教師になりたいと思うまでは普通に俺プロ野球選手になりてえって書いてたし、うん、確信もなくだよ。うんね、ただやっぱりさ、良くも悪くも勘違いをしてて、小学校4年生の時から僕スタメンで出てたんですよね、試合に。とまあ野球ってほらフィールドに出るの9人ですけど、9人中8人が小学校6年生の先輩方、2校上の先輩方に唯一僕だけ9番ライトで小学校4年生菊野太郎くんが出てんので、ベンチには小6の先輩で試合出れてないのが何人かいたし、小学校5年生で試合出れてない人もいたんだ。でそれを差し置いて俺が4年生で9番ライトで出てた。たまに俺8番ライトとか、俺一番すげえ時で俺2番ライトで出てた時があって、小学校4年生で6年生の先輩に混じって2番ライトで出てたことがあったり、2番センターとかもありましたけど、っていう風になってて、まあ、なんていうの、6年生と同じところで戦えてるっていう自分、うん、に当然勘違いするじゃない、俺は野球できるんだって。 で、いざ自分が6年生になった時に、やっぱり俺は、やっぱりって感じだけど、エースナンバーの1番を背負ってて、で、しかも、4番ピッチャーね。4番ピッチャーで、かつ、札幌市の少年野球って、札幌市で10区あるんですね。北区、南区、中央区みたいな感じで10区あって、各区のオールスターっていうのを、で、チーム組むんですよね。南区オールスター。対、テイネクオールスターみたいな感じで、少年野球って夏休み中にそういうオールスターゲームっていうのがあるんですね。僕そのオールスターに選ばれたりとか、あと区じゃなくて札幌市のオールスターでも僕が選ばれて、で札幌市の姉妹都市であるポートランド市、ポートランド市ってアメリカのね、アメリカのポートランドと日本の札幌の、なんていうの、少年野球の親善試合みたいなものもツドームっていう、なんか札幌の北区の方にあるドームで野球で僕ピッチャーでね出させてもらったりとか、いろんな経験をさせてもらってて、そうなってくると、あ、俺って野球できるんだっていう変な勘違いをしてきて、まあある程度確信した感じでプロ野球選手になりたいとか書いてるから超生意気だったんで、まあまあまあそういうことで、やっぱりその辺の子供たちと一緒でプロ野球選手になりたいって書いたし、うん、たまに親に、あれ俺本当にプロになれるかもみたいなことを言ってたりとかした時代があったから、こっぱずかしいって思いますけど今思えば、うん、まあまあまあそういう具合にしてさ、まあ普通ですよ普通ですよ、普通にサッカーやってたりバスケやってたり野球やってたりしたら絶対それのプロの選手になりたいって一度は思うもん、絶対に。なことないのがね、うん、だって思うじゃん、さすがにそこまで小学校時代に全盛期としてうまくいってたらさすがにそう思うでしょ。まあまあそういうこととか、あとはなんだろう、幼稚園の頃とかは確かにお医者さんになりたいなんて言ってたこともあったけどね、でもそれって多分ね親からの洗脳が一番強いんじゃないのかな。うん、なんかお医者さんになりたいんだよねみたいなねなんかそういうの、うん、多分洗脳とかがないわけじゃなかったと思うから、うん、なんかね、もっといろんな将来の夢ってさ、描くときに自分の目に見えるものしかやっぱり子供たちって言えないんだよね。それに小学校の子供が将来の夢は何ですかつって、国土交通省で働くことですみたいなことを言ってたら、すごいねって思うと同時にちょっと興ざめすると思いませんか。そういう意味では、まあ、子供たちには夢を持ってもらった方が当然いいとは思うんだけれども、もっとこうなんていうのかな、世の中にはもっといろんな仕事があるよっていうことをやっぱり見せてあげたいよね。まあ、そのチャンスが必要だっていうことでいろんな進路指導とかキャリア支援とかキャリア教育っていう考え方が最近流行りですけど、教育の世界ではね、まあ僕が将来教員になったらね、そういうそのキャリア教育をちゃんとできるような学校を作りたいし、そういう教師になりたいなっていうのは思いますけれどもね。はい。まあってことで、まあ僕の子供の頃の夢はそんな感じ。だから割と一貫性はどうなのかな？ないってことはないと思うんだけど、いざ自分が現場で今教員やってて、この教え方って俺絶対うまくいくって思っていたけれどもみたいなものって結構多いから、そこはやっぱり現場の子供たちのレベルを見て授業を組み込まなきゃいけないんだなっていうことはすごく、痛いほど分かってみました。分かってきました、最近。うん。まあ、だから、なんていうのかな。現場に立ってからこそすごく思うのが、教職課程も取ってないような大学生が、なんか、僕の大学の後輩とかで、今の英語教育クソだよねとか、英語教員マジ終わってるよねみたいなことを言った時に、まあ、僕の心が狭い上に経験がないからっていうのはあると思うけど、じゃあお前が教壇に立ってやってみろやっていうと、すっごい思うようになってきちゃった。まあまあまあ、現場は現場で大変さはあるしね、現場に立ってない人は現場に立ってない人で、そうやって言いたくなることっていうのは絶対あると思うんだけれども、まあまあそういう、英語の教師ってね、風当たりが他の科目より強いから中高6年間英語勉強したのに喋れねえじゃねえか、教師終わってんなって言われますから、じゃあ 小中高12年間体育の授業をやってリフティングができないのは体育の教師のせいですねとかね、小学校から高校まで12年間家庭科の授業を習って料理ができない人たち多いですよね、家庭科教育終わってますよね、家庭科の教師ってダメですよねとは言われないじゃない。うん、まあその辺も考えてから英語教師を批判しましょう違う今の論理は。だその辺の批判がある人もちょっとあのなんだ本題を話す前にポッドナインティーズのキャスターさんでいらっしゃいましたらぜひともそうじゃねえんだよっていうところ、英語教師はここがクソなんだよ、家庭科教師はクソじゃないけど体育教師はクソじゃないけど英語教師はクソなんだっていう風に断定ができるポイントがあるんだったらぜひとも、言っていただきたいなと思います。僕はどうしても英語教員側だから、あの英語だけがなんか批判される感じっていうのは変だなっていうのが正直あるから、はい、もう子供の頃の夢とかもう関係ないよねすいませんでした。はい、以上でございます。はい、まあ素敵なゴールデンウィークをお楽しみくださいませ。はい、以上です。ということで、終わります。西暦2014年5月5日月曜日の